経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克哲が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントします。概要欄からぜひご登録ください。はい、世界経済フォーラムですね、ダボス会議が提唱するですね、グレートリセット、それが、どのようにね、社会構造が変わっていくのか、しかもですね、そのアジアのような発展途上国とか、先進国、そこの世界的に見たマクロ経済でどのような変革が起きるのか、イメージが湧かないっていうご質問いただきましたので、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
ベトナム、タイにて事業活動していますという方からなんですが、グレートリセット後、アジアの新興国は、そのグレートリセットの影響、どの程度でしょうかというご質問ですね。
一番苦しくなるのはやっぱり先進国だよね。こういうヨーロッパとかアメリカ、カナダとかね。で、この先進国ほどやっぱり厳しくなるね、こういうところね。なんでかっていうと、元々の水準っていうのが、レベルが高かったわけよ。ここの水準だと。生活水準が。
はい。
で、アジアの生活水準このくらいだと。ここは先進国に入るからね。シンガポールは。で、中産国とこの3つのあれがあるじゃん。これ先進国ね。生活水準で言うと、レベルが上。
はい。
それから中産国と、それとこっちの方が後進国って言っちゃいけないんだよね。発展途上国だよね。
そうですね。うん、
だからこの辺のところが一番ベターだと思うよ。
ベターというのは、要はもともと生活水準が低いから、グレートリセットで経済破滅しようが、影響が一番少ないっていうふうに見るということですか？
そうそう、影響が少ない。だからこっちの方が一番先進国ほど落ちるときはめちゃくちゃ落ちるわけよ。
うん、
で、じゃあ中心国になってくるとどのくらい落ちるかというと、これも少しやっぱ落ちるよね。
その中っていうのは具体的にどのぐらいの程度の国のこと、
そうね。だからマレーシア、タイとかその辺ぐらいじゃないかな、中心国っていうか。
ベトナムもそこに入る。
ベトナムはどちらかというとこっちの方の下かな。インドネシア、ベトナム、フィリピンっていうのは、
ポイント上
でね。
はい、
あとアフリカの国とかね。こういったところは、この発展途上国の方に入るし。だから世界がどういうふうになってくるかっていうと、フラット化するっていうことなんだよ。フラット化するって言って、ILO ってインターナショナルなんとかっていうね、プロレス団体の一つだけどね。
インターナショナルレイバーオーガニゼーションってことですか？
そうそうそうそう。L はなんかわかんないけどね。そういうプロレス団体があるんだけど、ここが世界の人々の収入っていうのは、500ドルから1000ドル、ここに行くというように言ってるわけよ。もう何回もずっとこのレポート出てるよ。何年も。ILO のレポートで。
だからフィリピンとかだと平均月収がもう100ドル、200ドルぐらいの話でしたっけ？ベトナム
でも、フィリピンで、もうちょっとに増えてるんだ。200ドルだから上に行くじゃない。で、2000ドルもらってるところはこっちに行くわけでしょ？こっちに近づいていくわけよ。で、これ、例えばね、全世界的なユニバーサルベーシックインカムっていうのをやるとするじゃない。そうすると世界の通貨価値を一定にしようとかいうような動きになってくるわけよ。だからヨーロッパ人だろうが、アフリカ人だろうが、一定にするって言って、じゃあベーシックインカム500ドルっていうふうになってたら、こっちの人たちは困るよ、本当に。5000ドルもらってるとかね。スイスなんか初任給7000ドルだからね。7000ドルの人たちほど困るわけ。だから高収入な人ほど困るし、そしてもう一つ言ってるのは、私たちは何も持ちませんっていうことだ。何も持たないっていうふうに言ってるわけでしょ。資産のある人ほど資産を取っていくよってことなんだよ。
所有の概念をなくすっていうことですからね。
だからない人ほど、別に、こんなにもらえんのってなるわけじゃない。
そっか。となると、要はグレートリセットで全世界的なマクロ経済で見ると、その先進国ほど収入が下がるってことですよね。全世界的なそのベーシックインカムをやったときに下がる。で、そして発展途上国ほど、そもそももうベースが低い中で、それでサポートされていくっていうふうになると、その全世界が同じような平等な経済力になっていくと。
だから、最初のうちは多少のあれがあるよ。だから、そのために今何が行われてるか、グレートリセットで一番やっつけてるところは、ヨーロッパやっつけてるんですよ、今一番。ね。ヨーロッパ、アメリカ、経済が悪い、壊れてるとこ、中国なんかも発展しちゃった都市部とかさ、そういった人 ほど苦しくなってるわけじゃない。まあ農村もともと苦しいけれど、都市部の人たちはこうやって生活水準が上がったわけよ。上海見たらわかると思う。上海の人たち、こうやって上がった人たちが今何が起こってるかっていうと、これになってるわけよ。じゃあもともと農民の人たちっていうのはここから始まって上がってないわけよ。ずっと横ばいなわけよ。
何も変わってないみたいな。
変わってないんだよ。だから同じ中国の中で。だから習近平は何を狙ってるかっていうと、もうこのフラット化なのよ。とにかくフラット化を狙う。だから上の人たちを落とす。下の人たちはそのまんまっていうことなんだよ。だから共同富裕っていうのはこれ中間ぐらいに行くって感じかな。
なるほど。
だからこういうのが世界で起ころうとしているっていうことで、はい、嘘って、じゃあ日本なんかどうなっちゃうのって言ったらまだ上の方でしょ。上の方ほど厳しいし、じゃあ北朝鮮の人ってどうなのって言ったらもともと苦しいわけだね。
うん。
だから苦しい感覚の中から少し良くなったっていうふうに逆に感じるかもしれない。はい、だけど全世界的な経済っていうのはもちろん収縮する。いらない産業はどんどんどんどん淘汰する。で、CO2 排出するとか、もうそういう産業はもう徹底的に淘汰してきたら、だから淘汰する食べ物もない。だけど、こういう中でもグレートリセットあるよね。グレートリセットの行く前と後とここでちょっと違うのよ。
はい、
ここからここまでは持ってる人有利なの。
まあ、通常の経済が回ってる時ですよね。
うん、そう。まだ経済がこうやって下がってくるんだけど、持ってる人有利。で、今度グレートリセットになってることは、持っている人がこれ有利だったのは、不利になるわけ。だからここで一気に変わるわけよ。グレートリセットで。で、ここのところで、グレートリセットのここのほら、観覧期あるでしょ。厳しい期間、はい。ここもまだ持ってる人有利なんだよ。ここまでは。
その後ってことですよね。
うん、そう。まあ、グレートリセットここにしよう。グレートリセットで、それから新しい世界政府体制ってあるじゃない。世界政府ができると、今度は持っている人は最も不利になるわけ。だからここまではいいよ。ここはもう持ってる人が生き延びやすいよ。うん、
いやその先ですね。
だから今一概には言えないんだけれど、こっちの方は持ってるっていうこと、だから所有っていうものにこっちの人がね、フォーカスすぎると所有っていうものをもう本当に消したいわけよ。なぜかっていうと、こういうようにピラミッドじゃなくなるっていうことなんだよ。管理する側と管理される側、これも完全な二極化になるから。もうこっちの方の人たちはもうほぼベーシックインカムで生きていけばいいよと。だけどベーシックインカムもらうには何が必要かっていうと V が必要だとかさ、いろいろになってくるわけ。
はい。まあ従いなさいっていうことですよね。
もうとにかく従わなきゃベーシックインカムくれないよなんだからね。ここ、はい、だから普通の企業活動とかやってていいよと。サラリーマンもやってていいよと。働きたい人は働きなさいってなるわけ。
はい。
だから働かない人は働かない。もともと働かない人が一番有利ってことよ。ベーシックインカムになったら。
うんうんうん、
っていう時代だから。
わかりました。まあだから全世界でおけるですね、グレートリセットっていう意味合いですね。うん、それは先進国とその発展途上国ですね、うん。そこが全体としてそのフラットな経済になっていくという、そこがまずベースの中で、まあ世界政府がどういうふうにこう出来上がっていくのか、そこをこう僕たちは注目していかなきゃいけないということですね。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい、元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。